神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。テモテへの手紙1:4-11、新約聖書387ページの下の段です。テモテへの手紙1:4-11。これらのことを命じ教えなさい。あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行くときまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものです。これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身と教えとに気を配りなさい。以上のことをしっかりと守りなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの言葉を聞く人々とを救うことになります。説教恵みの賜物と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまテモテへの手紙1:4-11-16までをご一緒にお聞きいたしました。その中の12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。年が若いからといって軽んじられてはならない。そう使徒パウロが若い伝道者テモテを教え諭しています。この時おそらくパウロは60代の後半で、テモテは30代前半から半ばぐらいだったろうと、そんなふうに言われているのですが、あなたは若さのせいで軽んじられてはならないというのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。でこの言葉、若い伝道者であるテモテがその若さゆえに軽んじられないようにという言葉はです、これは、テモテ本人に当てて語られているというよりも、むしろ、パウロがテモテに託したエフェソ教会の人々にかけてあげる言葉といった方がふさわしいかもしれません。仮にこれがですエフェソ教会の人に当てて語られた言葉であって、パウロが自分の後を継ぐ、この教会の牧師としてエフェソがテモテを選んで立てたけれど、あのテモテは大変に若いから、あなた方はその 若さゆえにテモテのことを軽く見たりしないようにと、そう言っているのなら、よくわかるような気がします。テモテのことを若いがゆえに未熟だと思って見下げないように教会の人たちに勧めているというのであれば、これは場合によってはいかにもありそうな、そういう勧めの言葉だと言えると思います。ただです、私たちが今日ここの聖書の言葉を聞くときに、これ注意深く聞かなきゃいけないと思うんですが、この手紙というのはエフェソの教会の人たちに宛ててしたためられている手紙ではないんですね。エフェソの教会への手紙ではなくて、あくまでもこれはパウロがテモテに宛てて出した指針、個人的な手紙です。この手紙の一番最初のところには、使徒パウロから信仰による誠の子テモテへというふうに、差出人と受取人のことが書いてあるんですね。でパウロが、手紙を書くときに、よくその自分たちと自分と共にいる兄弟たちから、あなたと共にある教会の皆さんへって、そういう書き方をする、そんなところがあるのですけれど、この手紙に限ってはです、 テモテと一緒にいるはずのエフェソ教会の人たちへって書いてないんです。つまりこの手紙はテモテと教会の人に当てて書いてるんじゃなくて、テモテ個人に当てて書かれてるんですね。エフェソの町の教会っていうのはパウロにとっては大変思い出深い教会です。実はパウロは若い時から、エフェソの町に伝道したいと願っていました。もう第一回の伝道旅行の時から行きたい行きたいと思っているんですが、なかなか行かせてもらえない、キリストの霊に、遮られたとか、そんなふうな言い方が使徒言行録を見ると出てきますけれども、3回目の伝道旅行の時にようやくエフェソの町で福音を述べ伝えるチャンスが巡ってくるんです。でその時パウロは大変異例なことなんですが、2年3ヶ月以上この町にとどまって伝道しました。2年3ヶ月って短いと思われるかもしれませんが、パウロの伝道旅行の中ではこんなに長く滞在した町はないんです。当時の世界を忙しく行き来して福音を述べ伝えていたパウロとすれば、異例と言ってもいいくらい長くこのエフェソの町に滞在して、そして教会の基礎を整え作り上げるということに精魂を傾けました。そしてさらに伝道旅行を先へと進めていくときに、手も手にその教会のいろいろな配慮を託したわけです。パウロはかなり長い間腰を落ち着けてこのエフェソの町で伝道しましたから、この教会の兄弟姉妹たち、そしてまた町に住む人たちがどういう個性を持っているかということをよく承知してるんですね。パウロがエフェソの町を離れた後でどういう問題が起こってくるかということもパウロにはある程度予想がついていて、そしてそのことについてテモテが戸惑わないで済むように書き送ったのがこの手紙です。ですからこの手紙っていうのはエフェソ教会宛てじゃなくて、テモテ個人に宛てられているわけです。そしてその手紙の文面に、さっき私たちが耳にしたあなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはならないという言葉が出てくるわけです。でこれはこういうことがエフェソ教会の中で起こってはいけませんって教会の人を戒めているのではなくてです、むしろこれは言葉と裏腹と思うかもしれませんが、こういうことはいかにも起こりそうだ、起こるかもしれないってパウロが予想して語っている言葉なんです。テモテはもしかすると年が若いということで辛い思いを経験させられるということがあるかもしれない、そう予想して語っている言葉です。これは別にエフェソの教会の人たちに限った話ではないと思います。私たちだってです、あまりにも若い人からは何かを教えてもらおうってなかなか思えないようなところがあるんじゃないでしょうか。パウロはここでテモテを諭して、あなたは若さのためにもしかすると軽く扱われてしまうということが起こるかもしれない、けれどもそんな時にあなたはそうされたことで怒ったり悲願だり、あるいは愛が冷めて冷淡に教会の人たちを取り扱ったりしてはならない、むしろたとえ軽く見られると感じるような時にも、あなた自身がキリスト者としての麗しい生活を淡々と過ごすようでありなさい、そうすればあなたが若いということで最初は軽く見た人たちがきっとあなたのことを信仰生活の模範と考えてあなたに自分から従うようになるからと勧めているんです。それが12節の後半でパウロが勧めている言葉なんですね。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい、そういうふうに言われています。しかしです、若いテモテにとってどう生きることが信仰生活の模範を示すということになるんでしょうか。パウロはテモテが心を向けて仕えるべき3つの務めをこの後続けて示していきます。13節のところです。私が行く時まで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。聖書の朗読、勧め、教えっていう3つのことをパウロは語ります。聖書の朗読ってのはもちろん読んでその通りですが、聖書を読んで御言葉に親しむっていうことです。 でこの時代にはまだ新約聖書は出来上がっていませんから旧約聖書ということになります。で実はこの箇所っていうのはキリスト教会の中で旧約聖書が朗読されていたということを表す最も古い記録だというふうに言われています。教会ができてテモテがパウロの後伝道者としてエフェソ教会で仕えているその時代にもうすでにその教会の中ではイエス様のことがただ語られているだけじゃなくて旧約聖書が読まれていたわけです。そしてこの時代は新約がないので旧約を読んでいるわけですが私たちの場合にはその後に新約聖書ができて新約聖書の言葉にも耳を傾けるというふうになります。聖書の言葉を通して神様の御言葉に触れる、そしてそういう中から私たちがキリスト者らしい香りを放つあり方が生まれてくるようになるんです。御言葉を聞いて御言葉に変えられていく。私たちは礼拝の中でです。神様の言葉の影響を受けて少しずつ変えられていくようになるんです。でテモテはしかしそんなふうに、御言葉に聞きなさいというだけのことを言われていません。さらに他のことも言われます。それはテモテが教会の牧師として立てられているからです。御言葉に触れて養われながらその御言葉を兄弟姉妹たちに解き明かして養っていくそういう働きに使えなきゃいけません。それが聖書朗読の次に言われている進めという言葉で言われている内容です。この進めっていうのはすでに信仰を与えられている兄弟姉妹たちが御言葉に招かれ導かれてさらに神様とイエスも自分の身近に感じて生活するようになるそういう説教の務めのことが語られています。兄弟姉妹が信仰を励まされ慰めて勇気を与えられて自分はイエス様のものとして生きていくんだってそういう思いを持てるようにあなたはお勧めをしなさいってパウロは二つ目に語っているわけです。しかしそんなふうに兄弟姉妹が御言葉によって養われているそれだけでいいのかというとそうじゃないんですね。三つ目のことをここに言われます。それはこの町で暮らしながらまだキリストを知らない人たちが大勢エフェソの町の中に生活しているわけです。でその人たちにイエスの十字架と復活を知らせてイエス様へと導く務め、それが3番目に言われている教えるというそういうことなんですね。1世紀の終わり頃には教えという言葉は教会の中で特別な、専門用語というかですね、術語というか一つの中身を持った言葉として語られていたそうです。それは何かというと洗礼準備のためにイエス様の御業を少しずつ教えていく、それが教会の中で教えというふうに言われたんですね。でそういう教えの際に用いられたのが洗礼準備のための信仰箇条でした。このイエス様の信仰を短く言い表した信仰箇条というのは実は調べてみると各地の教会で少しずつ違う形で言い伝えられたようなんですが、それがだんだん標準化されて、そして今私たちが毎週礼拝の中で口にしている使徒信条という言葉にまとまっていきます。で使徒信条はいろんな起源があるんですが一番近いものというのはローマの教会で洗礼準備のために教えられていたそういう信仰箇条で、紀元80年頃にはもうそれが教会の中で用いられていたという記録があります。で80年の頃にそういうふうに用いられたということは実はもっと前から教えられたということなんですね。だから本当にこのテモテの時代にあなた教えに精を出しなさいって言われた時には、まだイエス様のことを知らない人にイエス様のことを伝えてあげなさいってそういうふうに言っていたわけです。テモテ自身が聖書の御言葉に親しむということ、そしてまたそれを解き明かして兄弟姉妹たちの信仰を励ますということ、そしてさらに主を知らない人たちに福音を告げ知らせる、それがあなたのなすべきことだ、牧師の生活の中心になるのだとパウロはテモテに教えているわけです。そしてそういうふうに生活する知恵と力と愛も与えられているのだというふうにこの後語っていきます。14節のところです。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。 その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき預言によって与えられたものです。テモテには聖書の御言葉へと向かっていく内なる賜物が与えられているというんです。でそれは確かにテモテに授けられている内なる賜物なんですが、一人でにテモテの中から芽生え育ったというようなものではありません。もともとこの賜物って、賜物っていうのは贈り物ですから、テモテに由来するものじゃないんです。外から与えられたものです。恵みの賜物ってここに言われている通りです。恵みですから、もともとテモテのものじゃない。それは恵みとして神様からテモテに授けられたものです。で、その賜物についてパウロは不思議なことを言うんです。ここでそれは長老たちがあなたに手を置いたとき預言によって与えられたものだというふうに言います。一体どういうことを言ってるんでしょうか。で実は私たちは普通に教会生活を送っているとあまり目にする機会はないのですけれど、教会には暗所礼式というそういう儀式というかそういう営みがあります。それまで私たちの教会だったら補教師だった人が聖教師になるときに手を置かれるんです。大抵これ教区総会で行われるもんですから、普段教会生活をしているときには私たちはそれを目にする機会がないんですね。教区総会に出ていくと暗守礼式というのが行われまして、それはその暗守礼を受ける、若いその補教師の先生がひざまずいているところに聖教師の人たちがぞろぞろって出ていって、みんなが手を置く。手を置ききれませんから、後ろの人たちは前の人の肩に手を置くような形で、愛宕町教会でも12月の臨時総会では大抵それが行われるんですけれども、そんな風になります。そして、私たちは普段そういう風に教師になった人たちがそれぞれの教会に、その教会の牧師として赴任する就任式の方は、見る機会があるわけです。ただ就任式の方はもう手を置かれた教師たちなので、そこで手を置くということはしないわけなんですね。でも実は牧師である人たちというのはみんな実は手を置かれて、その教師の務めに任じられています。で、そのことをパウロはここで言っているわけです。その賜物っていうのは長老たちがあなたに手を置いたとき預言によって与えられたものだ。で、不思議に思われるかもしれません。手を置くっていうとどうしてそんなに大きなことが起こるんだろう。暗守礼式なんてただの儀式じゃないかって、そう思う人がいても仕方がないかもしれないと思います。なんかその暗守礼を超えるとですね、目に見えて聖霊がその人に注入されたとか、暗守礼を受けたらその牧師が一回り大きくなったとか、そんな観察はできないんですね。でも私も実際手を置かれたものなんですが、自分が手を置かれたということを思い返すときに、これは個人的に私が感じていることかもしれませんが、私はそこで、ああこれで御言葉に仕える務めから逃げられなくなったんだなって個人的には思いました。でもちろん聖霊の働き方は常に同じじゃないですから、みんながみんなそう思うかどうかは分かりません。でも私は暗守礼を受けたときに、もうこれで牧師の務めから生涯逃れることはできないのだっていうふうに感じました。もちろん、いつかは引退する時が来て説教しなくなるでしょうし、引退する年齢に達する前に教会の務めに耐えられなくなって、教会の牧師じゃなくて無認証の教師になってしまうということも起こるかもしれません。でもです、たとえ何歳になっても、どんな境遇になっても、引退しても無認証になっても、御言葉に向かう務めから自由にされるってことはもうないなというふうに思っています。語ることができない牧師として、あり続けるかもしれませんけれども、ただその時にも、だからその御言葉に向かうっていう務めから解き放たれているわけじゃないんですね。御言葉に向かって、そして、場合によっては兄弟姉妹たちの信仰を励ましたり、新しい人に福音を伝えるっていう、そういう務めは常に終わりまでついて回っていくのだろう、そんなふうに思っています。それは言ってみるとですね、キリスト者が教会の交わりにつまずく、そして教会の群れを離れるということが残念だけどないわけじゃありません。でその時に その人が教会の群れを離れてもキリスト者を辞められないのとよく似ていると思います。私たちはその時にはまあ腹を立てて、もう私はキリスト者じゃないなんて嘘吹きますが、本当はそう思ってないんですね。自分は、反発をしながら、あれは本当に若い時の気の誤りだったとかいろいろ言いながらですけれども、しかしそのことがなかったことにはならない。本当に自分の中でいろいろな形で、こじれながらでもそれを抱えていくことになってしまいます。私たちは洗礼を受ければキリスト者としての歩みが一生続いていくことになりますし、安息礼を受ければ、聖教師、教団ではそう言いますが、教師としての歩みがずっと続いていくことになります。で、その不思議な結びつきが手を置かれた時に起こったんだとパウロは言うんですが、ただ手を置かれたことでそうなったというだけじゃなくて、予言によってその人のうちに与えられたのだって、そういうふうに言われています。で、予言によってっていうのは、旧約聖書のどこかにある古い言葉によってという意味ではありません。聖書のどこかにその人が教師になることになってるなんて書かれてるのかと思うと、そうじゃないんですね。そうじゃなくって、この予言によってっていうのはイエス様から始まる本当に真剣な御言葉の解き明かし、説教の伝統によってもたらされてるんですっていうことを伝えています。イエス様がどんなふうに聖書を解き明かされたか、これは福音書を読むと出てまいります。例えばカファルナウムの町の教会で最初に説教をなさった時の話っていうのが、マルコによる福音書の1章の21節22節のところに出てきます。で、その時にです、イエス様の説教を聞いた人はとても驚いたと言われてるんです。マルコによる福音書の1章の22節をお聞きします。新約聖書の62ページです。新約聖書の62ページ、マルコによる福音書1章21節と22節をお読みします。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。イエス様の聖書を解き明かす解き明かし方っていうのは、明らかにその時代の他の人たち、普通に回廊で聖書を解き明かしていたユダヤ教のラビとは違うところがあったんです。律法学者がする話とは違っていたとここに言われています。どう違っていたのか、当時律法学者というのは、みんなその自分の先生がいるんですね。先生についてその律法を学んでいく、聖書を学んでいくわけです。そしてその先輩の律法学者が、この人は自分が知っていることを全部学んだと言って免許皆伝となると、その学んでいた人がその時から律法学者になるわけです。そしてそういうふうな律法学者は口伝えにこう律法を学んでいきましたから、律法学者たちにはある聖書の解き明かし方に特徴が生まれてくるんですね。それはある聖書の歌詞を読んだときに、この言葉について例えばラビはこう言った、このラビはこう言った、偉い A 先生はこう言ってます、 B 先生はこう言ってますと言って、その聖書をどういうふうに学者たちが解き明かしてきたかっていう、そういう解釈の伝統を伝える、古いあるいは偉い先生たちの理解を紹介するということで、聖書の言葉を解き明かしたっていうことにしてたんです。だからその場合にはそこで語っている本人の信仰体験なんていうのは持ち出されないんです。古くから聞かされているこの言葉はこういう意味です、あの言葉はこういう意味です、そういうふうに言い伝えられていますっていうふうにですね、情報や知識だけが伝達されていました。ところがイエス様は違ったんです。イエス様は誰かの言葉を借りて知識を与えるんじゃなくて、ご自身が神様の独り子ですから、イエス様ご自身の確信に基づいて聖書を解き明かしていかれるわけです。受け売りの知識をオウム返しに語る、あるいは 集会所のどっかの文章をそのまま引っ張ってきて、ここ書いてありますとかこういうことですって話すんじゃなくて、今聞いているこの言葉をまさに神様がこの私に、また聞いている人たちに一緒に語りかけてくださっている言葉として聞いて、そしてこれはこういう意味だ、でそういうふうに解き明かしたんです。ですからイエス様の説教に迫力があったんですね。聞いた人たちはそれを聞いて深い感銘を受けるわけです。それで、こんなふうに言ってます、22節の後ずっと読んでいきますと、27節のところですね。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだ。イエス様と同時代の人たちはイエス様が本当にご自身の確信に基づいて、本当にこれはこうなんだ、神様から語られている言葉なんだと解き明かしてくださる、そのことを聞いて非常に驚いたわけです。そしてなんてイエス様のことを噂し合ったかというと、あれは洗礼者ヨハネだとかエリアだとかまた別の預言者だ、そんなふうな噂が立ちました。預言者というのは旧約聖書を読んでいたら分かりますけど、神はこう言われるって言って神様の御言葉を取り継いでいくわけです。それは預言者が自分の確信に基づいて語る言葉で、イエス様もそういう預言者の一人だろうというふうに思われたんですね。なんで預言者だと思われたかというと、それはイエス様がご自身の確信に基づいてはっきりと御言葉を解き明かされたからです。主はこう言われるって、そう言って預言者が語るのと同じように聖書のここにこう言われている、それは神様が私たちに今日語ってくださっている言葉だって、そう言いながらイエス様は解き明かしたわけです。で、今日のところで戻りますけれど、先輩伝道者である長老たちがテモテの上に手を置いて御言葉に仕えるものとする。でその時にテモテは単にです、聖書通の物知りとして聖書の言葉を受け売りするんじゃなくって、自分に語られた言葉として聖書の言葉を受け止めて、そして自分がそのことを確信した上で兄弟姉妹たちにそれを解き明かしてお勧めをしたり、新しい人を教会に招くっていう、そういう務めを与えられたわけです。だからあなたは手を置かれた時に預言によって、その賜物を与えられているのですというのは、まさにテモテがイエス様から始まる本当に教会の説教の伝統の中で、テモテもまた教会の牧師として福音を伝えるものとされてきてるんだということをパウロが言っている言葉です。そこから離れないで御言葉に従って生活するようにってパウロは励ましたわけです。テモテが御言葉に向かわされていく賜物、これは恵みとして与えられたものです。一人でに何か悟りを開いたとか、一人でに何かそういうものがテモテの中に育つんじゃないんです。それはたくさんの説教をテモテが聞かされてきて、そして本当に聖書の言葉っていうのは知識として、古い時代の言葉としてこれはこういうものだとかああいうものだというんじゃなくって、本当に自分に語りかけられている言葉として自分が受け取って、それに養われながらそのことを周りの人たちにも伝えていく、そういう務めの中に立たされたんだな、そのことを、テモテは、パウロから語られているわけです。これは恵みとして与えられています。で恵みというのはそれを用いればいよいよ豊かにされますけど、用いないで、ずっといると、取り去られてしまうということがあるんですね。若いテモテは若さのためによく知らない人からは侮られる、そして軽く扱われるということがあるかもしれない。でもそういうことにへこたれないで、あなたは聖書の御言葉によく親しみなさい、その御言葉を解き明かして兄弟姉妹を慰め励まし勇気づけ、そしてまた聖書のことを知らない、イエス様のことを知らない人にはこういう方がいらっしゃるのだよというふうに紹介をして、イエス様のもとに人々を導くようになさい、兄弟姉妹の信仰を進め、また新しい人に福音を教えてあげるようにしなさい、パウロはそういうふうにテモテに勧告しました。そして実はその営みっていうのは考えてみると、1世紀のパウロやテモテが生きてた時代の教会から今日までずっと変わることなく教会の中で歩まれている、そういう歩みだろうと思います。私たちは 御言葉に聞いて恵みを豊かに味わって、そしてそれを言葉でまあ伝えるという務めは牧師が与えられていますけど、しかし私たちが味わって自分が確信を持ったその度合いに応じて次の人にもその恵みをお裾分けして手渡していくような、そういう生活へと招かれているんじゃないかと思います。私たちはその中で信仰を育てられ、本当に救われたものとしての幸いな生活を続けていきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロがテモテのことを心配して、その若さゆえに軽く見られてしまう時があるかもしれない、そのことを思いながらテモテに、あなたは信仰生活の中で本当にキリスト者にふさわしい香りを放ちながら歩むようでありなさい、そしてその務めの中心に御言葉に聞き、それをお裾分けして解き明かしながら新しい人たちも招くようにして、教会の技に使えるように、そう諭している言葉を今日聞かされました。まさにこの通りのことが最初の時代から今の時代まで教会の中では続けて起こっていることを思います。私たちは礼拝に集い、そして御言葉に養われながらそれぞれの人生を生きるようにされていることを感謝いたします。どうぞ私たちが御言葉によって養われ、そして豊かにされて生きることができますように。さまざまな困難や不安が世の中に蔓延するように思えるときにも、あなたが確かにそこで命ある一人一人を支え持ち運んでくださっていることを知らされて、たとえ死のとこに横たわるときにも、十字架と復活の主が自分のこのとこの傍らに、また自分のとこの下にいてくださるのだということを覚えて歩むものとさせてください。どんなふうに私たちがなっても、主が共に歩んでくださる、そこから引き離されることはない、その信仰を与えられて、私たちが今日の生活の中で今自分に与えられている力、また自分がなすべき技を一つ一つ落ち着いて考えながら歩むものとさせてくださいますように。どうぞあなたがそのために教会の交わりを与え、私たちを励まし慰め勇気づけようとしてくださっていることに心を開かれ、あなたの御言葉とまた交わりに支えられながら、あなたに仕えるしもべの生活を過ごしていくことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。兄弟姉妹がこの時それぞれの場所であなたに命を与えられ歩んでいらっしゃいます。どうぞその一つ一つの生活をあなたが顧みてくださいますように、それぞれの場所で営まれている生活があなたの慈しみと憐れみとを表すものとして持ち運ばれ、そしてあなたが本当に大事に一人一人歩ませてくださいますようにお願いいたします。病のところにある方がどうかあなたによって支えられ、力を与えられ癒しに導かれますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。